のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。おそらく11月の半ばら辺が中旬になってるのか後半になってるのかちょっとまだわかんないんですけど、お会いですのは私東横名人と今日も神奈川からです。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
こんばんはになっちゃいました。今日も山梨にあるラザウォークの駐車場よりお届けします。まあ飯食った後で、
はい、
ちょっと徐々に、まあ3時ぐらいなんですけどね今。
まあなかなかあの山岡さんに出すのはちょっと怖いようなチャーハンでしたけど。
あのチャーハンダメでした。
いやダメではないですけど、
うん、
パラパラさが
パラパラすぎる。
いやもうちょっとパラパラさがあった方が僕は好きですね。
僕ねっちょりしたさチャーハンの方が好きですね。
ピラフ食えやっていうね、
うん、難しいな、うん、チャーハンって唐揚げ単品で頼むんですよ。無性に唐揚げが食べたくなる。
はいはい、突然あの硬い唐揚げをね。
硬かった。
硬いか、あれが売りですからね。ああいうあのちょっと中華料理屋さんの唐揚げって、
いや本当に
ジューシーで柔らかい唐揚げもありますけど、
本当にいい唐揚げに巡り合えるのって少ないですよね。
まあ今ほら大何時か知らないですけど、すごい唐揚げカラオケじゃない唐揚げブームじゃないですか。
本当になのあれ。
中津とかいろいろ、うん、
その割には世間一般の唐揚げってレベルアップしてるのかっていうと、
うん、
レベルアップしてないですよね。
世間一般の唐揚げのレベルアップはもちろんしてないんですよ、
うん、
偏差値上の方
は高
止まりますけど、
うん、
してますけど、家庭の唐揚げのレベルは上がってますよ。
え、そうなんですか。
多分
坂本家は唐揚げが普通によく出てきたんですか。
いや、ほとんど僕があの自分で作り始めてからなんですけど、
うん、自分で作る唐揚げ美味しいでしょ当然。
いや最初はね、
うん、
何このべちょべちょのこの変な唐揚げ的な感じで、しかも味も薄いしとかいろいろ思ってたんですけど、うん、なんか最近ほら唐揚げコーナーじゃなくてあの唐揚げの粉コーナーみたいな
のを見ると、
なんかもうすごいいっぱいあるじゃないですか。美味しい唐揚げできるよ的なやつ、うん、
揚げずに唐揚げとかね、
うん、いっぱいあって、ほんでなおかつほら最近ほら塩麹を
つけ置くと
つけ置いてから揚げるようになったんで、胸肉でも美味しいなっていう感じになってきまして、うん、
でも唐揚げの本質って肉もまあ大事ですけど、うん、揚げ方がもう8割持っていってるような気がするんですよね。
周りが大事ですからね。
周りが大事ですから、
ね、たこ焼きと一緒ですからね、
うん、周りが大事でしょ、うん、中は多少粗くても、
まあ粗くてもよって血滴るようなやつは嫌ですけどまあ多少はね、
うん、
あそこそこの鶏肉、そこそこの鶏肉って鶏肉なんかそんな変わらないと思いますけど、うん、ある程度の下味さえちゃんとつけておけば。
だからね、どうして飲食店の唐揚げってあんま美味しくならないんだろうなって。よっぽど綺麗なレイアウトがちゃんと凝って盛り付けもちゃんとしてる中華料理屋の唐揚げはすごい美味しいじゃないですか。
意外と名古屋のイオンのフードコートの唐揚げが美味しかったりとか、
うん、そんな感じ、
うん、ほんでちゃんと中華料理屋で食ったのがそんなに美味しくなかったりとか、その高級店に行けば絶対っていうもんでもないですね。まあもちろん味の好みもありますけど、
唐揚げほど出てきてがっかりする食べ物もないですよね。思ってたのと違う唐揚げが出てくることってあるじゃないですか、うん、衣が粉っぽすぎるとかね。
あのからそうだから幅ある料理のうちの一つではあるでしょうね。
ありますよね、
うん、今日の唐揚げはあの明治の偏差値36から72までの間で、
うん、今日の唐揚げ、
うん、
あまあ55ぐらいかな。
普通やな、
うん、普通かな。
唐揚げ俺は胡椒派なんですけど、マヨネーズつけてくるじゃないですか、うん、名古屋とかでもそうですけど、
やっぱりこのユニ資本のこのラザウォークは、
うん、
やっぱり中部
名古屋
文化圏なんですかね。
文化圏なのかな。
だからあれ唐揚げにあれね、マヨネーズがマスタードっぽいマヨネーズでしたね、うん、
ちょっと普通のマヨネーズじゃないです
ね。
じゃ
なかった。ちょあこんなん出るんだと思って、そうそう、まあまあものは試しにつけてみたら、まあまあこんなものかと、まあ、この唐揚げに合うマヨネーズだなと思いました、うん、
まあ、マグロにマヨネーズをつける的なそこまでのライフハック感はないんですけど、
ないね、
うん、あ名古屋では結構出ますよねマヨネーズが。大阪ではあんま出ない
ですね。出ないですね。
ほとんど胡椒ですよね。
僕も胡椒だけで、まあそこは生で食べてもいいじゃんっていうのもあるし、
たまに唐揚げの生っていう言い方がようわからない
んだけど、プレーンで
プレーンでね、うん、まあ確かにあの 僕の中で最も幅の狭い食べ物の一つに、うん、アメリカンドッグがあるんですけど。
ああ、あんなハズレあるの？
いや、だからアメリカンドッグってアメリカンドッグの味しかしない
じゃないですか。
揚げ物なのに。
だってあれって確立化されたもんでしょ。だってあれアメリカンドッグを自家製アメリカンドッグって作ってくれるとこってあんまないじゃないですか。
そう、だからあれ全部、まあ、加藤口か日例か知らないですけどね、
うん、
全部同じところのセントラルキッチンで作
ってるんじゃないかっていうぐらい
同じで、夜店であるじゃないですか、たまに、うんうん、アメリカンドッグ、うん、どのお店で食べても同じケチャップ使ってるのかっていうぐらい、
うん、
だってケチャップでもカゴメだったりデルモンドだったりいっぱいあるわけじゃないですか。 まあ、そこそこお前味わかんのかって言われたら分からへんねんけど、
うん、
なんで同じ揚げ物なのにアメリカンドッグの幅ごっつい狭いのに、
うん、
唐揚げってあんな幅あるの？
アメリカンドッグはそもそも生地自体が同じような配合をしてるからじゃないですか、う
ん、生地がアメリカンなんでしょあれ、
うん、そうそう、生地がアメリカンで、
いや知らない、どこがアメリカンなのかよく分からない、
分からない。だってドライブイン行ってもあるわけですからね、大体サービスエリア行っても
あれはもしかしたら乳製品とかみたいな感じで、
うん、
あの小麦何パーセントとか、
もういや、ものすごい決まってると
決まってんのかな、これ以外ではアメリカンドッグと名乗ってはいけないっていう
ようなもんが多分あるんでしょう。
なんかアメリカンドッグって味の幅はなくて、うん、出来立てか出来立てじゃないかだけぐらいですもんね。
うん、そうやな、アメリカンドッグは確かに安心だな、う
ん、コンビニで硬い時はクソを揚げてから30分以上経ってるわって思うぐらいなもんじゃないですか、うん、でも唐揚げはやっぱそこそこ、だって大根おろしとかかける
ところもありますね、
ところもあるじゃないですか、うん、まあ もちろんね、唐揚げ独自の味も全然違いますし、
うん、
まあ、前ね、あの何でしたっけ、マツコかなんかで、あの手羽先、
はいはいはい、やってましたね、
ついて、あの手羽先も随分と種類あるんですね。
もう
これ山ちゃんしか知らんかった
けど、山ちゃんの社長も死んで、なすけ山ちゃんともう一個そのフライボーか、
うん、
山風
戦争
みたいな、山市戦争、
山市先生とか新日本と全日本みたいな感じになってて一方のジャイアント馬場がなくなったらみたいな話、
そう、まあ、言ってましたけど、う
ん、まあ、あれはね、どれも美味しそうに見えたんですよ、うん、
手羽先は手羽先も外れそうそうないでしょ。
いや、近所の市場で売ってたやつとか、
近所の市場で食うからでしょ、それはお店で食うやつはそんなにひどくはないですよ。
居酒屋で食うやつとか、
うん、
まあ手羽先ですからね、
うん、
だって手羽先にそもそも偏差値が、
まあ、元が高いですから、
上がね、うん、もうあの決まっ、山ちゃんが基本になってますから、
うん、
俺の唐揚げの基本ってやっぱ大昔 の市場とかで量り売りしてたが唐揚げの基本なんでね、
うん、
だから唐揚げ自体の多分俺偏差値はそんなに高くないんですよきっと、
うん、
で、まあ、言うても今はあのファミリーマートの
ファミチキ
とか唐揚げくんとか、うん、ああいうのが基準じゃないですか。
でもそんな美味しくないよコンビニの唐揚げも。
だって
まあ塩とか
時間経ってるし
醤油とか。
じゃああの一時流行ってた黄金の唐揚げ的な、なんかトッピングでいろいろごまかす的な。
あれは黄金の唐揚げ自体はなんかスティックっぽいもんじゃないですか。あれ唐揚げくんできないやつでしょ、いわば。
そう、食べながら食え、じゃあ歩きながら食えよっていう、うん、家持って帰んなよっていう。
そうそう、あれうち食んで食べると途端に美味しくなくなる。
美味しくなくなりますよね。
うん、
うん、
何この餌みたいな。
餌ってひどいな。
形状がそうだから、あれを皿にも盛られたら餌っぽい感じがすると思うんですよ、うん、美味しいですよ、僕大好きですよ、金のから黄金の唐揚げ。
まあ確かに確かに、あれ未来の SF で出てきたらこれ材料なんかなって一瞬悩むような材料ではありますよね。
うん、多分ね、
うん、人が洋さんいなくなってるけどみたいな。まあそれぐらいな感じはありますけど、唐揚げの美味しい店って、
うん、
あの長野の場合は山賊焼き、
山賊焼きね、
うん、あのでかい、ほんまでかいんですよ、うん、唐揚げ自体が、
う
ん、
口の中切るでしょあれ。
もうなんかね、
うん、
あのこれこそアメリカンやなっていう、でかいし揚げたからもうええやろみたいな感じの唐揚げが中心になってきたんで、たまにあのまあ名古屋とか東京行ってジューシーな唐揚げ、すごい柔らかいジューシーな唐揚げを美味しいって思うんですよね。
うん、行こうじゃないですか。逆に。
だから逆に今日出てきたその名人の言う偏差値55の唐揚げ、
うん、
口の中切るんちゃうかなっていう。
山賊役になれるとね、
うん、結構固めで出てきはるじゃないですか。
固めでしたね。
固めでもう最初パッと見た時にもう食べる前からコンペイトーやんって思いましたもん、
うん、
トゲトゲしてるんですよ。
あれでトゲトゲしてんやったら、
うん、
あのオードブルで出てくる唐揚げってもっと硬いですよ
多分ね。あんだけトゲトゲして、うん、うわこれ血石やったら痛いやろなっていう
大丈夫
ぐらい硬そう、うん、でもまあ名人はシャクシャク食ってましたね、
うん、まあ、まあ、唐揚げが無性に食べたい気分だったんです、さっき。
いや俺でもその1年に1回もないですね、うわ今日唐揚げ気分っていう。
いや見せたら急にふつふつと、
普通にスーパー行って鶏肉安いな今日唐揚げにしようかって思うだけで、
うん、
あの食べたいっていうのが先に来るときないですね。
まあ、若いのかな僕も唐揚げが好きっていうのは。
いや若いとか関係ないと思いますけどね
いやいやいや、
あの肉とかやったら分かりますけど。
子供大好きじゃないですか唐揚げって。
子供はね、うん、でも子供の好きな唐揚げって柔らかいですよ。
そう、
うん、カッチカチにしてくれとか言う子供いませんもん
多少硬い方がね。
あ、やっぱり、まあもちろん中はジューシーな方がいいんでしょうけど、
うん、
外側はやっぱりカチカチの方が好き。
から硬い目で、黒い唐揚げが好きですね。黒っぽい。黒で、白の衣がちょっとうっすらついてるみたいな。
うわこれラード3年ぐらい変えてないんちゃうかっていう。
いやいやいやいやいや、そう、それで黒いの、
うん、
まあまあまあ、唐揚げ談義もあるんですけど、うん、ちょっとまた僕はふと疑問というかね、これでいいのかっていうのをちょっと相談したいことが一個あるんですよ。
すごい疑問だらけ、すごいですね
いつもこの振りですね服買うのやっぱり苦手なんですよ40超えても。
あ、俺もですよ。
本当？
まずサイズがね。
いやそういうです、僕は大丈夫なサイズは、
うん、
L サイズで収まるから、
ま、で前にもイカアウトレットだったでしょ。
ん？
あのちょっといいなと思ったけど、
うん、
あの着てみてくださいって、いやいやいやちょっと体がちょっとあれなんで大丈夫、はい、これ大きめなんでって言って入れへんかったっていうことが
何回か、
すごい恥ずかしいじゃないですか。だからもうい
いじゃないですか、あのアメリカンイーグルとかエディバウアーとか、その外国系のやつ
何でもかんでもエディバウアーでしょ。
だいたいみんなエディバウアーでしょ。
デブリはデブリは
デブはエディバウアーいいんでしょ。
まあまあいいですよ。
どこのアウトレット行ってもエディバウアーあるじゃないですか。
ギャップネックスエールも入ろうと思えば入りますよ
いやいや、
うん、
そういう話ではなく
服をね、
服をまあいや、とりあえず上は分かります。上も外もまあまあなんとなく変えるんですけど、
パッと羽織ればいいからね。
うん、
なんで大体自分の上半身ってそこそこ自分の中で分かってるじゃないですか。
そう、
これ着た似合うとか似合えんとか、肩幅こんなもんとか、
うん、問題はね、
うん、
ズボンなんですよ。
ズボンね。
ズボン、いやこれパンツって言わないとダメなんですか。
いやズボンでいいですよ。
ズボンでいいですか。
ズボンでいいです。
パンツかね、
うん、
パンツを買うのって、
うん、
そんなにユニクロで買っても、
うん、
グローバルワークで買ってもギャップで買っても、うん、そんな差はないじゃないですか。
でもネットで見てたら、
うん、
なんとかファッションブロガー的な人が、
うん、
このシルエットはユニクロにしてはユニクロで買うべきこのパンツみたいなことをよう挙げてる。
あるある。あの黒のセーターも、
うん、
ザラと、
うん、
ユニクロと無印と
並べ
てアーバンリサーチとって調べてるやついるけど、うん、何がちゃうねんって。
コストパフォーマンス見たらこのユニクロのこれは奇跡みたいなこと書いてあるじゃないですか。
何も金もらったんやユニクロから。
俺よく分からへんのが、
うん、
見分け、シルエットの見分けつかないんですよね。
つかない。
でそもそも自分が履いたらシルエットもクソもないし、
うん、崩れるし
、うん、
確かに。
だからいつもそれでそのシルエットでどうたらこうたらとか、いやほんで丈を今風の丈とかあるじゃないですか、
うん、
短めでしたっけ、
あります、ね、く
るぶしがたまにちょっと出てみた
いとか、アンクルだけっていうね、
うん、
まああれちょっと冷えそうですよね夏場着ても。
確かに、
うん、お腹痛くなりそう。
もう今ウィンターブーツ履いてる俺はもう関係ないですけど
すごいですねノースフェイスの
これですか。
これ
ダウンが入った、この
ダウンが入ったなんか長靴みたいな靴履いてるんですよね、うん、今
南極行くんですかみたいな感じになってますけど、
くそ暑いのに。
長野めっちゃ寒いですよ。
もう、まあそうなんですよね。
いやでも確かにね、ズボンを買うのは、
うん、
上着に比べるとハードル高いです。
いやでただ何買ってもそんな差はないじゃないですか、
うん、
でウエストも何センチなのかっていうのもなんか下手したら5、6センチブレがあったりするわけでしょ、
うん、
ウエストも、
はい、
で別にそのスーツみたいにしつらえてくれるわけでもなく、
うん、
なんか買うとまあなんだろうな。でまたヘリも早いんですよ。ヘリっていうかヘタレもズボンって 下手したらワンシーズン持てば OK みたいな感じ
の。デブあるあるの太ももの内側が
な。いやいや、開かない開かない開かない。なんかもう、へなーっとしてくる。血のパンとかすぐへなーっとしてくるじゃないですか、犬くん
みたいな。まあまあ、膝抜けたりとか、
ね。もうワンシーズン持ちゃいいや、みたいな感じでいるんですけど。うん、
かっこいいですね。ワンシーズンごとにユニクロからその新しいのを送ってもらうという華麗なるギャツビーみたいな。
どういうこと？いや、送ってはもらってない。わざわざ買いに行くんだけど、はい、まあでも2000円、3000円とか言うと3000円ぐらいじゃないですか。ジーパンとか履いても。
そらね。
うん。
iPhone 買うこと思えばね。
うん。
半年間履くと思うパンツが、2980円で買えるんですから、
う
ん。
そう、全然いいんじゃないのって。
そう。
って思うんですけど、
うん、
どうもやっぱ最近ね、あんまりちょっとスキニーなんですよ、全体的に。ユニクロとかって。
あ、びっくりした。自分、体型がスキニーになったの
かな。スキニーになるわけないやん、急に。はい、いやいや、だから細身だから、じゃあかといって、ゆったりって言うと本当にゆったりになっちゃうから、
うん、
いい塩梅のサイズがないんですよ、最近。
ちょいデブにはね。
ちょいデブには。で、ちょっと、こう、しゃがんだりしたらやっぱパツパツになって、しんどいんですよね。
うん、
ジーンズ履くのも。多分そんなに私服を着る時間が短いからかもしれない、
うん、
仕事でジーンズ履いてきてもないし、
うん、
街のパンもあんまり、
あ、細いですよね。でも、
うん、細いでしょ、
うん、
でそんな中ですね、この前ユニクロに行ったら、
うん、
すごいいいのを見つけたんですよ。ズボン、ズボンというかパンツ
パンツをね、
パンツ、
はい、
イージージーンズっていうのが、
イージージ
ーンズ、
イージー楽な、楽な。
今僕、坂本さん LINE に送りましたけど、これ、これね。
これがそうなの？
これ、チノパンっぽく見えるでしょ？チノパンっていうか、ブラックジーンズみたいに見えるでしょ？
見えない。
え、何に見えた？
ジャージ。
バレてる。いや、バレてる。
どっからどう見てもジャージじゃないですか、これ。
バレて、
いや、この生地が。
遠目から見たら分かんないでしょ？
遠目から見たら分かんない。
でしょ？
うん。この至近距離で見ると、
うん、
ジーンズというにはちょっとなって。
ジャージ履いてるかこいつみたいな。でもちょっと、
うん、
ブラックジーンズっぽく見えるじゃないですか。
あ、ブラックジーンズっぽく見える。っていうか、ユニクロが用出す、この楽だよ的なシリーズあるじゃないですか。うんうん、のシリーズ。
めっちゃ楽。
でしょうね。
ちょっとこれ寝巻きに使えますもん、これ。
寝巻きのまま出てきて、寝巻きのまま寝れる。
寝れるみたいな。これやばいなと思って。で、これ多分ね、おろしちゃってたともっと、
うんうん、
ジーンズ感があるんですよ。今もこれ5回ぐらい選択しちゃったんで。
え、その選択すればするほどジーンズ感なくなっていって、ジャージに寄っていくん
だ。だから最後は部屋着かな、みたいな。ただね、これのジーンズ版が、ちゃんと本当にブルーのジーンズ版は、なんかその、それこそブロガーの記事によるとね、
うん、
全くジャージ感がないって書いてるんですよ、見た目が。なことないよね、多分ね。
うん。
ブラックジーンズ。
なんていう名前でしたっけ、
これ。イージー、イージージーンズ？
あなたが送ってくれたページには、ストレッチスキニーフィットしかない。ローラが出てくるのかっていう。
これはね、超楽。
ローラが履いたら何でもジーンズかっこいいですよね。
うん、まあまあね。
うん。
いや、だから、この、ジーンズを僕も何種類か買おうかなって一瞬思ったんですけど。
これがイージーってやつか。
そうそうそうそう。でもジャージに見えたって言われた。もうやっぱやめとこ。
これはね、
うん、
この至近距離だからでしょう、きっと。
そうでしょうね。
あ、でもこのブルーのやつ、これはジーンズにしか見えないですよ、
写真ではね。
裏地はちょっと怪しいけど、
裏地はモコモコしてるでしょ、
うん、トレーナーっぽく。はこれなんか紐ついてるよ、これ。
そう、紐ついてるんですよ。だからベルトなしで、ほら、だからね、おしっこするときちょっと今めんどくさいんですよ。
ちょっと触って、あ、はい、あ、触られるとやっぱりこうあれですよね。
どうすか、
ジーンズかって言われると、うん、
トレーナーやんみたいな
感じ。まあ、ジャージは言い過ぎですけど、
うん、
ほらジョガーパンツ的な感じかなと思ってたんですよ、
はいはいはい、
僕は。まあ、ジャージは売ってないですけど、ほとんど、うん、ジョガーパンツとかなんかいろいろそういうシリーズが何年か出てたでしょ、
はいはいはい、
あれに近いその楽なやつ、
うん、
伸びるやつみたいな。
しかもジーンズとかだったら大体やっぱり裾上げしてもらうとダメじゃないですか、
うん、
裾上げせずにこれ変えたんですよ。
足長。
いや、そういうことじゃなくて、うん、多分ね、なんだろう、上に上がってくれるんですね、自然と。ちょっとピチッとしてるから、重みがないからかもしれない。
上太ももが太いから、うん、
ちょっとそれ引っ張ってくれるのかもしれない。
ほんで下がっていかないと。
そう。
ピチピチだから。
そう。いやそんなピチピチじゃないですよ見てる限りは。
うん。
じゃすごい僕はもう感動しましたね。
あでもこのイージーのこのブルージーンズはなんか、うん、なんかいける感じは。
いける感じはするでしょ。
しかも
でもこれ3回選択したらどうなるのかなと思って恐ろしくてちょっと買ってないんですよ。
この見た目やったらジーンズやって言っても
いけるでしょ。でも至近距離で見たら、
うん、
何この人やばいって。
いややばいとは思えないですよ。
いやいや、
やばいと思わないですけど、
でもこの辺とか見るとこのね腰前のところとか、うん、ちょっとやっぱりねちょっとこの なんだろうストレッチ系のこの何具体この ゴムベルト的なこんなものがあるんですよ。
ユニクロ史上最も楽に履けるジーンズ、
うん、ジーンズちゃうからね
詐欺やんあでもまあ一応これはネットやから 4XL まであるんですね。
いや買ってくださいよ一遍物は試しに今ポッチリポチッポチッと
かかとに入れよう
マジで
いやこれでも普通に売ってるでしょユニクロ
行ったら売ってます売ってます。ここ ラザーオークにユニクロないけどね。
XL ありますよ。
ありましたラザーオーク。
あるあるある、
うん、
2階に
あったっけ。
うん、
おじゃあぜひ買いに。
エクセルが入るんじゃないのかな。
これめっちゃめちゃ楽ですよ。
いやいや楽なのは分かる。イージーって名前やから楽なのは分かりますよ。
でもこんな楽したら他のねチノパンとか履けないんじゃないかなって。
履けないね。
うん、
チノパンは結構要求してきますからね。
チノパンってしゃがもうと思ったらすごいしんどいじゃないですか。
パツパツですから、
ね、パツパツでしょ、
うん、
昔俺こんなパツパツなズボン履いてたかなっていうぐらい最近パツパツなんで。
まっすぐ立てよっていう。
で冗談抜きでねチノパン履いて会社行ったらつまずきかけましたからね階段とか足上がりきらずに。
チノパンってでももともと作業着ですよねあれ。
でもなんで。いやだからみんなシルエットをね綺麗に見せようとしすぎてて、かといってダボダボいいと思わないけど、
うん、
もうちょい胃が甘いのないのかなって思いますね。
まあ、そこはやっぱワークマン。
ワークマン？
ワークマンに。
ワークマンだったらすごい三日ポッカみたいになるんじゃないですか。
すっごい歩きやすい服というかズボンいっぱい売ってますよ。あそこにパンツなんか売ってないですからね。
まあね。
うん。
ズボンです、
ね。ズボン売ってますから。カーゴパンツぐらいですから。あのは。
ああいやなんかねこのその下のこのパンツの選び方を。
うん
誰か適切にしてくれる人っていないのかなと。
いやあのファッションブロガーが。
ファッションブロガー？
うん。ユニクロのなんか靴とかもたまにすごい褒めたたえてるじゃないですか。
でもその人のブロガーで見ていったらいろんなとこのあのスポンサーが、うん、お前バブル期の F1 マシンかっていうぐらいいっぱいニトリとかムジとかバナー貼ってあるんですよ。そういう人見に行ったら
冷凍ハウスみたいな。
そうそうそう大丈夫みたいな。
うん、いやー最近まあもちろんねユニクロもありますから、うん、長野にもユニクロありますから
もちろんね、
うん、行くんですけど、
うん、
まあそこそこやっぱりそんなに安くもないし高くもないし、
うん、
あの前ほどなんかカゴいっぱいに買って買える的なこともないんですけど。
そうですね。わ安い買おうって
そうそうそう
ならないですよね。
そういうのはないんですけど、ただやっぱりあの、まあ、ヒートテックだとかそういうあったかいもん
ヒートテックも、うん、ヒートテック元素ってみんな気づき出してると思うんですよ、
うんうんうん、
ヒートテックってあんまり機能的じゃないって、
うんうんうん、
だって熱いと思ったら余計加速して熱くなってくるわけでしょ。
そう
発汗で、
うん、
じゃあやっぱりエアリズムの長袖が一番最強じゃないですか。ないけど
ないけど
エアリズムの長袖のインナーを作ったらこれ最強だと思うんですよ。
あはいはいはい。
すぐ乾いてくれるわけでしょ。
そうですね、結構でも冬着込むでしょ長野に来てから、
うんうん、
だからまあヒートテックもそうですけどあの長袖とそれからあのダウンのベスト、
うん、
あれを中に着込んで、
うん、
なかなかユニクロのインナーはやっぱり買いますよね。
まあね、
うん、ただパンツ的なものは最近全然買ってなかったね。
どこで買ってるんですか。
エディバウア
エディバウア高いからな。でも
まあまあアウトレットばっかりですけどね。あのそもそもエディバウの店周りにないから
なかなかね、
うん、一番近いのがアウトレットっていう感じになってるんで、うん、そうですね。だから、まあ、ズボンとかパンツはほんまにあのうわこれはっていうのに出会ったことが5年ぐらいないみたいな、
うん、
ほんまに5年に1回とか10年に1本レベル。
でもね履き心地はね もうこれに1本ですよこれ。
でもこれパッと見別に会社にこれ行っても別にお
かしくはない。遠目から見たら、
遠目から見たら、
ただ隣で会議の時に席座ったら、あれ S さんこれ何すかこれ、
ほこりがいっぱいついてますけどこれ黒やからそう見えるだけの話で、うん、ブルージーンズやったら全然違和感ないんでしょきっと。
そうかな、ブルージーンズのもっとやばいんじゃないかなと思うんですけどね。
見てないから分からんけど。
うん、
いやでも本物見てないと、見てみないとちょっと。
でもファッションブロガーは黒はそうでもないけどブルージーンズは最強だって書いてありましたよ。僕むしろブルージーンズの方が色あせてもっとやばくなるんじゃないかなと思ったんですけど、
黒はそうでもないっていうのは、
黒はあんまりよろしくないと思う
んでしょうね。多分今俺が感じたような感じなんでしょうね、うん、
多分ね。
ファッションブロガーにしたら、
ファッションブロガーは、
うん、ちょっと、近くで、っていう感じがあるんでしょうね。うん、
ごまかせきれんのかな、あのブルージーンズだったら。
いや、ブルージーンズって書いてあるもん。
ブルージーンズなんですよね。
うん、ジーンズなんでしょう。おそらく。
そっか。
まあでも、ユニクロ以外で、
うん、
まあ、僕はエディバワーとかですけど、それ以外でパンツ買うことってあります？例えばそのちょっとおしゃれ的な店に。
おしゃれ的な店ないね。あったとしてもグローバルワーカーバンリサーチかぐらいしかないじゃないですか、同じ価格帯だったら。
まあアーバンリサーチでも僕らには結構敷居高めでなんですけど、
でもそもそも男が、うん、昔僕服買いに行くのすごい恥ずかしかったけど、
恥ずかしかった
恥ずかしかったですよ。もう服屋行って声かけられるだけで汗びっしょりみたいなのあるじゃないですか。
ありますあります。
未だにそうなんですけど、うん、でももうそれ以外の選択肢ないわけですよ、はっきり言って。今何、ジーンズメイト、
ジーンズメイトに入るのが若干恥ずかしい。
もうおっさんになってきて恥ずかしいでしょ。
ですよね。
ライトオンとかも、
うん、まあ、ライトオンはね、例えば息子と一緒に行くとか、うん、そういうのもありますし、かといってその一人でイオンとかアピタのその紳士服コーナーを歩くっていうのがちょっとね、
うん、
なんか許されない的なものがあるでしょ、
うん、まあなんどことなくね、
どことなくね、うん、いや別に悪いも全く売ってないんですけど、うん、あの空間が、
うん、なんかこんな誰もいないところ俺ポツンっていていいんだろうかみたいな。そう、
じゃあイオンスタイルならいいのかって言われるとそれも違う。
うん、まあ、イオンスタイルも本質的には一緒ですからね。
うん、
うん、
うん、そう、確かにね、パンツは買ってないんですよ今年も去年も。
それで賄えてるんでしょ。僕気ぃついたら、うん、パンツどっか行ってるんですよ。
それが分かれへん。
だから横不明になってるんですよ。
俺はウエスト72センチぐらいから98センチぐらいのジーンズを2センチ刻みで取り揃えてますよ
万全の体勢で、
万全の体勢で、しかも全部履いたことありますからね。
うん、素晴らしいですね。
うん、だからジーンズ20何本ありますか
今も。
うん、
あ、まあ、大阪のうちにあったりとか。
そう、しかも同じ、全く例えばまあ505でも何でもいいですけど、うん、をサイズ違いで取り揃えてますからね。
そうですね、
もうカメラのレンズみたいな状態ですよ。
すげえ。
よくわからないですけど、
なんか変なこだわりですね。
こだわりっていうか、
なんかそういう迷うことが人生において選択しないといけないことがいっぱいあるから、うん、いつも黒のタートルネックって決めてるんだ俺はみたいな。
ああ、そのフランス人女性みたいな。
違う、ジョブスオバマは実はスーツは2種類しか持っていなかったとかね、う
ん、なんか自分のスタイルを持つと服は少なく済むらしいですよね。
ミニマミストはそう言いますよね、うん、俺やってるのも同じスタイルこだわってるっていうのは靴下ぐらいですからね。
それユニクロの靴下のみとかそういう感じですか、色と。
黒か紺しか持たないみたいな。まあ一個はないでも大丈夫、
大丈夫ですよね、
うん、予備パーツをねみたいな、
う
ん、
そういうのって憧れますよね。俺も昔から一つ憧れてるのが、
うん、
バスタオルを一つのメーカーで統一したいっていうのを昔から憧れてるんですけど。
ちょっと待って、バスタオルを一つのメーカーで整えたい、
うん、
何だろう、ミチコロンドンみたいな。
いや別にだからそれはそう、例えば帝国ホテルが使ってるバスタオル、うん、まあ、気に入ったホテルのバスタオルどこでもいいんですけど、うん、でもういつお風呂場のとこ行ってもその白いバスタオルが5つだけあって、
うん、
他は一切
ない
ないっていう状態なんですけど、うん、なぜかうちにはチチンプイプイのバスタオルとか、うん、なんかイケアのバスタオルとか、うん、その時その時に安かったバスタオルがわーっとあって、こう統一感がない。
でも分かりやすいじゃないですか、こうローテーションで色がそれぞれあったら、
うん、
あ、これ昨日使ったから、
うん、
これはちょっと今日やめとこうとか、色ついてなかったら、
いや、ちょっと待ってよ これ昨日使ったからっていうバスタオルがなんで一緒に置いてあるんですか。
いえ、洗濯して戻るんじゃないですか、うん、
行きましたねでしょ。
基本そうだけど、うん、なんかそうじゃない時もあるじゃないですか。なんか僕が横着して一番上に置いてしまうとかっていうこともあるから。
いや、俺が洗濯して畳むと
絶対下に、
あの今あるやつを上に上げて下に入れます、
うんうん、まあ普通そうですよ。
普通そう
そうするべきですけど、
う
ん、
そうするべきですよ。
じゃあすいません番号でも書いといてもらったら嬉しいなみたいな。
そうだから、そのね、もう色がいっぱいあるのが最近許せないんです。
ほう、美意識が。
これ美意識なのかな。
美意識じゃないですか、それも。じゃあだってそのね、うん、うちのとこぐらいはごちゃごちゃしててもいいじゃないですか、うん、バックヤードみたいなとこなんだから。
そうだから、例えばこれが IKEA のバスタオルで、まあ、統一したとしましょうよ、うん、ほんでオレンジとか青とか
同じトーンで並ぶわけでしょ。
で並ぶメイドはとかサイド何でもいいんですけど、うん、同じトーンで並ぶ、もしくは大きさが一緒で並んでくれてもいいんですけど、
あ、
微妙に違うんですよ。
バスタオルは違いますね、確かに。
同じように畳んでんのに、うん、異様にでかいとこと異様にちっちゃいとこがあって、
あるあるあるある。
これだるま落としやったらなんかちょっと
どうやって落とすのかな、
おかしいやんっていう感じになるんですよ。
たまにやっぱ真ん中抜くときにジェンガみたいなときありますもんね、あーってこう
でチチンプイプのバスタオル、これなんで手に入れたか分からんけど、うん、多分ビッグバスタオルかなんかなんでしょうね。
ああ、でかい。
めっちゃでかいんです。
IKEA のバスタオルもでかいですよ、大概。
そう、それだけすごい場所を取ってるんですよ。 かといってもう一回畳むとちっちゃくなるんですよ。
うん、分かる。
すごいイライラしません、うん、かといって俺の中にバスタオルを捨てるっていうのがすごいハードルが高くてですね。
ずっと残すんですか。
え、バスタオルって捨てたことあります？
あ、あります、あります。全然
俺ないんですよ。
え、今まで？
いや、だからもう本当にボロボロで破れる。
いや、それ以前にバスタオル臭くなりますよ、うん、だんだん蓄積臭が溜まって生乾きの匂いがなかなか取れなくなるから、
うん、柔軟剤とかしても
しても
しても、
その時はもう戦力外通告でごめんって言いながら雑巾になります。
まあ、そこまで行けば俺も捨てても雑巾な、捨ててないやん、それ戦力外になってないやん。バッティングピッチャーになっただけ私
うん、うん、一応社員で雇ってるけど、
ね、そうそうそう、だから俺もそうしますよ、
うん、
そうするだから、なかなかそのバスタオルが現役を引退することってなくて。
いや、あ、それ犯人教えてあげないとダメですよ。君もうそろそろダメだからって。
あ、肩を叩いて、うん、いや俺もね、プロ野球みたいな、もっとこうドライにね、
うん、
ドライ時でまだ3年目なのにもうクビみたいなことしたいんですけど、うん、今あるその10枚ぐらいのバスタオル、
うん、
チンプイプイからコカ・コーラのやつからイケアのやつからいろいろ、いろんな種類と大きさもいろいろですよ。いやー、これをドラフト新しい選手5人一遍に指名して全部戦力外、
うん、そういう思い切ったことしないと、うん、自分の理想のチームは作れないわけでしょ。
いや、そうしないとチームが強くならないっていうのはオリックス見てたら本当によくわかるんですけどよくわかってるんですけど、まあ、理想言えばほんまにあのフェイスタオルもタオルも全部色統一して、もうほんまホテルのような感じ。
でもそこまで統一するんやったら、うん、完全にこのサニタリーの用品一式をすっごい綺麗にしたいですよね、うん、
そうなんですよ。
もうチンゲの一本すら落ちることすら許されない空間ですよね、それって。
そうなんです。
とても体拭くと気遣いますよ、それやったら。
もう自分一人で住んでんのにちゃんとあの扉のあのドアノブのとこにねもう掃除しなくていいですみたいなかける勢いで
やりたいね。確かにや
るんだから。そういうシンプルな感じのなんかね、
多分ね、それ新築のうちとか、うん、自分がすごいこだわり持ってお風呂場とか作ったらそうなるかもしれないです。
あれ、なんであの引っ越した時に、
うん、
とりあえずって言ってバスタオルとか買っちゃうのかな、あの下にあの
バスマット、
バスマット、
うん、
ついついイオンであのなんかすごい吸い取ってくれるあのバスマット買っちゃうじゃないですか、うん、ほんで寄せばいいのに、あのなんか要水吸う石みたいなやつ、
なんとか軽装式みたいな、
軽装なんとか
あれいいよね。
そう、あれも買ってしまってですね、
全然あのお風呂場っていう、お風呂場が本当に綺麗な人って、
うん、
すごいおしゃれな人でしょうね。
俺が見た中で一番おしゃれなお風呂場はあの、まあ、ユニットバスなんですけど、うん、ユニットバスっていうか、その中に観葉植物をずらーっと並べて、
うん、
あのお風呂はって言ったらジムでしか入らないっていう、
おしゃれ
いうような人ぐらいでしたよ。
でもやっぱり一番こう生活感出るエリアですからね。
ついついあの桶にしろ何にしろ一個ずつ買っちゃうじゃないですか、
うん、
全部まとめて買うってことない。みんな、でもみんな思ってるんでしょ、一回まとめて全部その揃えたいと、
うん、じゃあ当然あれでしょ、シャンプーも リンスもシルバーの
シュポシュポシュポに全部入れ替え
て入れ替えてる
んですよ。入れ替えたい。で、入れ替えようと思って、買いに行って、おしゃれなやつを1個だけ買ってしまうっていう、また防御に出て。
でもね、そもそもそこにヒゲ剃り1本あるだけでバランス崩れちゃうと思いますよ。
そうね。だからヒゲ剃りも、うん、
何シルバーの、こう頭でっかちのやつね。
自分で剃るようなやつで、もう自分でもシャカシャカシャカってなんかたわしみたいなやつでこうなんか
シェービ
ングクリームを作ろうかなって思うんですけど、うん、まあめんどくさいじゃないですか。
ギャッツビーの乳液入ってる段階で多分ダメですよ。
そうやね、
うん、
そんなこと言い始めたらティッシュペーパーも買えんようになるね。
でしょ。
ティッシュペーパーってあのままでクリネックスとかああいうのネピアとかあのままで置いててもあかんし、
大丈夫大丈夫、アスクルのおしゃれなやつ買えばいいんですよ。
あるんですか、そん
な。アスクルのなんかあんまり箱がちょっとデザインっぽいやつあるじゃないですか。
あの自己主張しないや
つね。しない。あの芳香剤とかも業務用のやつあるでしょ。はいはいはい。っていうやつも。あれもちょっとおしゃれだから、ああいうの揃えたら。
そうですよね。
トーンが合いますよ。
そうそうそうそう。
アスクルでいいや。全部。
だから、そう考えると、じゃあもう全部無印で揃えるやってことになっちゃうんですよね。
うん、
もう何もかもトーンが一緒なんで。
それ以前に、そもそも洗面台が、色があんまりオシャレじゃなかったりね。洗面台の形自体が正直普通世間一般のです。そんなかっこよくないじゃないですか。
ましてうちの洗面台って昔ながらのやつですからね。
丸っとした
あの瀬戸物っていうの、うん、なんていうの陶器のやつ。
もっとスクエアのデザインになってる洗面台じゃないとそんなやっても合わないんですよ。
じゃあもう逆に、うん、やっぱりそのちょっとアジアン的な方に触れて、
も
うありとあらゆるものを
いろんなもん
ぶら下げてる見るみたいな。
うん、
まあ、あれはあれで楽でいいんでしょうけど、
汚そうですけどね。
そう、汚いんですよね。うん、薬やってそうですしね。
なんかね、変な
長野であんなことやってると、すぐ通報されそうですから、怪しい、あそこの部屋、変な匂いしますから、
バリの音楽が流れてきてましたみたいな、
絶対なんか育ててると思われるから、
本当にね、スタイルっていうのは難しいですね、スタイリングっていうのは。
そう、だから家の近くに無印がなくなってからでしょうね、こういうこの無印力がすごく出てくるっていうのは。
いや確かにね、自分の部屋見せるよりも一番恥ずかしいのって お風呂場周りかもしれない、洗面台周りかもしれない。汚いっすもん。
だって長野に来て一番お風呂真剣に洗ったのって名人らが来た時ぐらいですからね。
洗おうと
だって普段は風呂入るときメガネかけないけど、
うん、
掃除のときメガネかけるじゃないですか、
うん、見えないからね。
まあ汚いっすよね。
見ん方がいいですよ、あんなもん。
扉の隙間とか。
嫌だ。
あれ、要は重曹でとか言いますけど、うん、重曹ごときで落ちないですよ。
無理。
いや、ほんまにもうなんか変な煙出てくるような組み合わせの、なんか、塩素系とか混ぜないと落ちないなっていう。まあでもね、確かにその、持ってる服も、
うん、
その名人はこれね、今履いてるこの、おしゃれな黒のパンツ。
まあまあ、ジャージですけどね。
はい。
トレーナー。
だから統一したいんですよ僕も。
じゃあ全部エディバウアーでいいじゃないですか。全部エディバウアー結構高いよ。
いやあのね、
うん、
みんなエディバウアー舐めてたらあかんよ。
なんで
エディバウアーで統一してるのに統一感ないって言われたことあるから、ね、毎年毎年違いすぎんねんエディバウアーって。ずっと前まで着てたこのオレンジ色のなんか
服、あるある
あれもあれもエディバウアー
ある。確かにエディバウアーって何系統かあるんですよね。
そう。で、俺が持ってる紺のジャケットもエディバウアーだし、うん、こういう白のやつもエディバウアーだって、緑のパンツもエディバウアーで、うん、これ全部着ていったら何それみたいな。
エディバウアーで多分流派があるのかな。
で、チェックのシャツとかね。うん、なんか、まあ、アメリカのお父さんが着たら、ね、全部似合いそうやねんけど、
うん、
なんかちょっと、イオンとアピタといろんなとこで買ったやろみたいな感じになるじゃないですか。
確かに。
そう。多分その何系とかあるんでしょ。
エディバウアーで A チーム B チーム C チームみたいな、ね、
そうアウトドアのシリーズとかそういう、うん、勝手に俺がそれをこうごちゃ混ぜに着てるだけの話なんでしょうけど、まあそう考えると無印の服って今日も見てて、まあ入らへんから買えへんけど、
まあまあまあ、トーンは揃ってますよね。
揃ってますよね。あれ着たらもうそれだけで断捨離できたような気になりますわ、
うん、
そら、
うん、偉いね無印で。そう考えると、うん、
でも統一感あるって言ったって上から下まで全部ユニクロも嫌なんでしょ。
まあいいけど。
まあね。
いや、でも今日は、上から下まで全部ユニクロですよ。う
ん、ものすごいピチピチ感ありますけどね。
え、そう？このズボン。
いや、ズボンもシャツも。
シャツも？
はい。それ第一ボタン止まりますか？
第一ボタン？
うん。
あ、一番ここの喉。
めっちゃ苦しそうじゃないですか。 いやいやいや、だからめっちゃ苦しそうじゃないですか。
そもそもユニクロの普通のシャツで第一ボタン止めるってこと、そんなんある？
いや、何のための第一ボタンなんですか、だから。
え、そんなん普通第一ボタン外すでしょ。
いや、デブは第一ボタン止めろって言われましたよ。
そうなの
きっちりしろって。
第一ボタン止め、つけて生活したことはないですよ、スーツの。
いや、俺もないけど、俺もないけど。あ、でも俺、ボタンダウンは結構第一ボタン止めますよ。普通のシャツは第一ボタン開けますけど、ボタンダウンはやっぱ自分の中で結構なんかあるんでしょうね。アイビーリーグのイメージとかきっちりしようっていうのが、まあ持ってないですけど。
そうか、でも本当難しいな服って。
難しいですよ、だって自分の押し入れとか、そのね、洋服ダンスほんま統一感のなさにうんざりしますもん。
その時何ショーン・ケイみたいな顔して全場なんとかさんとか来たらダメ出してくれるんですかね。
全部捨ててくれたらいいのにね。もう
多分全部捨てられますよ、あの人にかかったら。
ですよね、
うん、
意外と俺服持ってなんですけど、
うん、
統一感ないから、その着回しできないですよね。
それってね、どうやって着回すのか教えてほしいですね。
フランスの女性とか、そのね、断捨離するなんかちょっとナチュラル、
あれ本当なの、フランス人は 10着しか服を持たないって
本当なんじゃないの。
うーん、
俺だって、俺未だに断捨離の奥さん方が、あの、付近は5枚までとか言ってるの疑ってますもん。
絶対嘘やん、
嘘やろっていう。
そんな薄い投手陣でローテーション回せるわけないやんって。
肩言わすやんね、絶対。
絶対故障しますよ、すぐ。
うん。絶対近くにあれあるでしょ、なんかこう、濡れティッシュ的なやつが。
あるあるあるある、絶対嘘やんな。
うん、って思うんですけど、うん、まあ俺はだから、結構服持ってるんですけど、まあ着てる服っていつも一緒なんですけどね。
うん。
その人の5枚ぐらいが、今シーズンの主力になってるだけで。
結局はそれ、ニッパチなんですよ、それも。
そう。
なんか、うん、2割で8割の活躍させるんでしょ。
そう。
うん、それが今この僕事実になってますけどね。
なんとかの法則ですよね、うん、
パレートの法則、
パレートの法則ですよね。でかといってその8割を捨てるわけにはいかないんですよ。
まあ予備っていうか、いざという時のためにっていうか、捨てにくいっていうのか。
そう、ときめくもん。
あ、ときめいてるんだ、まだ。
そう、うわこの革ジャン、ときめくじゃないですか、うん、入らへんけど。
まあ大事ですね、
大事、
うん、無用の用っていうのもあるわけですからね、うん、
まあでもこの、あの、黒は買いませんけど、
うん、青のジーンズは買って
みる。ブルージーンズは買います。
めっちゃ楽ですよ。
そう、やっぱりね、うん、まあ、おばちゃんじゃないですけど、楽っていいですからね。
ストレッチって、一時出た時、うわ、ストレッチなんかかかったらもうおっさんやんって思ったけど、
うん、
これやったらいいかなって思いましたけどね。
これ、ちょっとさらしてください。あ、結構ストレッチしますね。
かなりのストレッチ具合でしょ。
CM でローラー履いてたやつ？
わからない。
じゃないよね。ローラステッチする必要ないもんね。
うん、
あ、
まあ、そんな感じなんで、まあまあ、皆さんのユニクロのイージ
ー3980円ですか
ぐらいかな。いいですよ、これ一遍あの騙されたと思って、ダメだったら、うん、もうあの部屋着っていうか寝巻き着すればいいわけですよ。
おしゃれですね、
うん、
もう昔のあの作ったばかりの着物はまず寝巻きにして体にフィットさせるみたいな、
そんな話あるんですね。
うん、手塚康平が言ってました
まあそんな着物着ないですからね、うん、もう、うん、ということで皆さん、ユニクロのやつを別に捨て間じゃないんで、お金もらってるわけじゃないんですけど。
そうですよ、まあ名人もファッションブロガーとしてね、
ファッションブロガーとして、うん、ニトリ の, あのバナーとか貼っとこうかなって
え、これでもこれもう貼って、
うん、
あのユニクロとかからこう売れると、
まあそういう広告を入れればってこと
ですね。入れればってことですよね、
うんうん、
まあ、ポッドキャストにそういう広告入れてもここまでいかないで、
いかない、まあ、そもそもそんなん期待もしてないし、
うん、
それが嫌だから、あのレンタルサーバーちゃんと借りてやってるわけですから、
広告
入れるのも嫌だから。
そんなんで金儲けるぐらいやったら、イージーパンツちょっと送ってくれっていう話ですからね、
うん、文句言えないですからね、そうあると
、まあ、もう褒めたたえますか今度から。
いや、めっちゃ褒めてるじゃないですか僕は。
いや、悪口言ったことないですよ僕。
あ、そう、
ユニクロの
お世話になってますよね、
うん、
国民服ですからね。
そうですよ、もうあのあれでしょ、あの日本より海外の方が売り上げ高くなってくる、
もうそろそんな基準になってくるでしょうね、うん、無印もそれっぽいって話を聞きますからね。
すごいですね、やっぱり
ワールドワイドですよ、うん、それでは皆さん、おやすみなさい。